思わず彼はこの机のインク瓶を取って壁に投げつけてですね、サタンを去れ、悪霊を退けってこういうですねことを言ったという、ルターが祈りの中で投げつけたこのインク瓶、その汚れがなんかあるそうですけどね、そういう部屋がですね、彼は本当にこの内心の激しい霊的な戦いを祈りの中でしていたわけですね。そこに悪魔が挑戦していたわけです。神様から離れてこの世と妥協しながら御言葉に従うことがない、そういう生活をしているなら戦いはありません。同時に悪魔の存在を意識させられることもありません。しかしひとたび私たちが本気になって神様に向かおう、神様に信頼して神様の御言葉に従っていこうとするときに、悪魔はそれを阻止します、立ちはだかるんです。具体的にいろんな問題が起こってきましょう。それこそ自分の顔は正体を表すってことがあるかもしれない。従って神様に従う、お言葉に真剣に従おうとする人々は、サタンの存在とその働きが現実であるということを知ってる。皆さんは知ってますか？私たちは心のどこかでですね、人となれたイエス様は本来神様の御子なんだから誘惑されることなんかないだろうとこう思う。しかし今日の聖書はイエス様が神の御子であるからこそ激しい試みを受けられたと書いてあります。悪魔の誘惑を見てください。ちょっと翻訳ではそのニュアンスが出てこないんですが、3節すると試みる者が来て言った、もしあなたが神の子であるなら、もし if というふうに言えるようなことでありますけれども、実はこの本当のことはそうじゃなく、聖書のことはそうじゃなくて、もしあなたがイエスよ神の子であるとしたならばという仮定じゃなくてですね、イエスはまさに神の子であるから、イエスあなたは神の子だろう、だったらその神の子の力を用いてやってみよう、こういうふうに悪魔は進めているんです。4章の前、イエス様がヨルダン川で洗礼を受けられた時に4章の前の言葉を見てください。16節から見ますと、イエスはバプテスマを受けるとすぐ自ら上がられ、上がられたすると見よ、天が開け、神の御霊が鳩のように自分の上に下ってくるのをご覧になった。また天から声があって言った、これは私の愛する子、私の心にかなうものである。天から天の地なる神様から、これは私の子だ、神の子だ、これを私は喜ぶというその声があった。その事実は悪魔も否定できません。それを認めた上でイエスよ、お前は神の子だろ、だったらその力を自分を救うため今こそ用いてみよう、こういう挑戦。神の子であるからこそ悪魔は挑戦してくる。本物のクリスチャンになるからこそ悪魔は挑戦してくる。そういうことなんですね。さて、この最初の悪魔の試みを順番に見ていきたいと思いますが、その一つはですね、これらの石がパンになるように見えてごらんなさい。もしあなたが神の子であるなら、三節、これらの石がパンになるように見えてごらんなさい。これが第一番目の試みでありますね。イエス様は40日40夜断食をして空腹の極みにありました。皆さん、人間がね、4日に断食できると思いますか？まあ、できるんですね。ただし水がなきゃできないそうですよ。私は40日断食した人と話したことがありますけどね、真似して追随してですね、仕事しながら断食した人もありますけども、9日目でですね、脱水状態になって救急車で運ばれましたから、準備のない断食はやめた方がいいと思います。40日の断食が可能なんです。これ以上になりますと命の危険があるそうです。ただし 準備と健康 の, あ の, この備えがなきゃできないようでありますね。イエス様はですね、空腹の極みの中にある朦朧とした意識の中で、アロンに転がるこの白い石灰岩がパンに見えちゃう。パンに見えてきた。悪魔、実に優しく、同情に満ちた声で語りかけました。イエスよ、お前はひどく飢えて苦しんでるではないか。お前の肉体はもう限界だぞ。しかしお前は神の子なんだ。神の子なんだから。これらの石をパンに変えることなど簡単だ。そうだ。今こそ石をパンに変えて自分を救え。そしてさらに、飢えた人々にそれを与えたならば、人々を救うことができる。今こそお前の力を発揮せよ。まあ、こういうふうに言ったんです。空腹の極みにありましたイエス様にとってこれは大変心動かされる魅力的な提案であったに違いないですね。神の子としての力と権威を用いて、一気に自分を救い、自分だけじゃありません。貧しい人にですね、その人の人々の上を癒すことができる、素晴らしい救いを与えることができるという、これは本当に御心にかなった提案のように思えたわけであります。しかしイエス様はそれをきっぱりと拒否なさいました。そしてイエス様は旧約聖書の新明記の8章、小さい時から教会学校、イダヤ家の街道の教会学校で訓練されていて、その新明記を暗記していらっしゃったと思いますよ。新明記8章の3節を引用して答えなさったんです。人はパンだけで生きるものではなく、神の口から出る一つ一つの言葉で生きるものであると書いてある。イエス様は御言葉を持ち出されました。悪魔の提案のどこに問題が、どこに誘惑が潜んでいたのでしょうか。これはですね、イエス様が引用された新明記の8章の3節、その周辺も見てみなきゃなりません。その言葉が語られた背景というのが非常に大切になっていくんですね。面倒でもね、1回だけ開いてくださいますが、旧約聖書新明記8章285ページ、旧約聖書258ページ、ごめんなさい、258ページ、そこに新明記第8章が開かれてまいりました。258ページ、新明記第8章一節からちょっと見てください。モーセに率いられてエジプトを脱出したイスラエルの民はアラノで40年さまよいましたね。彼はなぜそのような辛い経験を40年もしなければならなかったのか。それは彼らが不従順で不信仰だったからです。堅くなかったからですね。エジプトの奴隷としての強制労働から解放してくださった神様を本気で信頼せずに、彼らはこの荒野においてですね、つぶやき、不平を言い、堅くなになりました。特に問題は何ですか。彼の不平の中心は何ですか。食べるパンがないということです。水もない。こんなことでエジプトにいた方が良かった。エジプトでは肉が、キュウリが、ニンニクが食べられた。彼らは、アラノの真ん中でいつもですね、生活のこと、パンのことで頭がいっぱいだったんですね。神様、このアラノの40年の旅の中で、彼が思いもしなかったところの方法で、この日々の糧を、食物を与えられたんですね。それがマナで。アラノの真ん中で毎朝天から降り注ぐ梅雨のようにですね、このマナをですね、彼らは出て行って収穫したんですね。一日分そのマナを収穫しました。今日はマナが与えられたけども、明日はどうなんだろうか。一日分しか与えられませんから、残しておいたら腐ってしまうというんですから、一日分しかないんです。一日の苦労は一日で食べるでありますが、一日分のものを与えられて、そして明日を彼になお信頼するという生活だった。そして次の朝もどうだろうかなと思った時に、 ちゃんと学んだ。